Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は一人喋りをしようかなと思って、最近ねちょっと思いついたことがあって、前もね企てっていうようなこと言って、こうこれからやろうかなっていう企画みたいなのをね喋ったことあるんですけども、またねちょっと違うジャンルでねこう思いついちゃったことがあるので、それをねちょっと今日はね喋ってみようかなというふうに思っています。30分間お付き合いください。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからつながり人春さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。企てというのはですね、その前にですね、最近ラジオのゲストさんを呼んでくるのに、結構ねクラブハウスでつながった人を呼んできてることが、多いんですけれども、去年の2月ですよねの頭ぐらいからクラブハウスっていうのがこうだんだんこうバズってきて、最近ではねオワコンっていう風にね呼ばれてるんですけど、僕はね細々とまだずっと続けてて、神社関係と本関係の部屋によくよく入ってて、でちょっとね今回はねその本の、関係するクラブハウスの部屋で、関わるちょっとね話を今日はしようかなという風に思ってます。でそのクラブハウス その本屋さん、本に関わるルームっていうのは、クラブハウスってその、コミュニティの集まりみたいなのをルームっていうんですけども、ラジオの番組みたいにある程度決まった時間にモデレーターっていうラジオで言うとパーソナリティみたいなね方がルームを開いて、その中で、双方向のコミュニケーションするんですけれども、本を売らない本屋さんっていうルームがあって、毎朝ね6時20分から7時までの間に、いろんな人が自分の読んでる本であるとか、今から読もうとしてる本だとか、いろんな本をジャンルを問わず紹介するっていう部屋なんですけれども、そこのねモデレーターのに、クッキーさんと呼ばれてて、僕のラジオのゲストにもね出ていただいたんですけれども、久喜田博恒さんっていう方が、モデレーターなんですけれども、その彼がね、クラブハウス以外にも、オンラインサロンであったりとか、リアルのそのつながりであったりとかいうので、その本を売らない本屋さんっていう活動をしてます。で、本を売らない本屋さんっていうのは何をやってるかっていうと、100% 本屋さんを応援すると、本を紹介することによって、読書好きな人も、読書にあんまり馴染みのない人も、ちょっと本に関わってもらって興味を持ってもらって、本当の本屋さんに行って本を買ってもらったら、読書業界を応援できるんじゃないかなっていうことでやられてるんですけれども、そんな中でね、そのクッキーさんは北海道にリアル店舗、本当に本を売らない本屋さんのリアル店舗を、オープンしようと思って今ね動いてるんですけれども、それ以外に読書会キャラバンっていうのを、全国その読書会をやりながら各地をいろいろ回ろうっていうので、そのために人生を変えた1000冊の本っていうのを集めて、その1000冊の本を車に積んでキャラバンをしようというふうにしてて、 その千冊を集めるのに、そのルームで一緒に活動しているあやちゃんっていう、神戸在住のあやちゃんっていう、あやちゃんもね、僕のラジオに出演してもらったことがあるんですけれども、が魔法のランプ本といって、あなたの人生を変えた3冊の魔法のランプ本っていう企画をしてて、その3冊、あなたの人生を変えた3冊をインタビューして、それを1000冊集めようと。でそれ、あやちゃんはその3冊の中で、あの自分が1冊読んで、その感想とその方がどうしてその3冊を選んだかっていうのを TikTok にまとめて、まあ、情報発信してるんですけれども、まあまあそんな感じでね、その読書業界っていうか、まあ、読書にまつわるいろんなね、こうイベントを考えてて、その中でね、そのリアル店舗をオープンする前にクッキーさんは書店員を募集しますって言って、書店員に一応僕なったんですよ。で、まあ、書店員何をやるかっていうと、店もないので、まあ、なんかいろんなねイベントを企画したりとかして、何かまあできることをやろうっていうので、まあ、その中でね、一番最初に出てきたのは、書店員って言ったらなんかこう書店エプロンじゃろうっていうので、エプロン作ろうっていう企画があるんですけども、まあそんな中で話してるうちに、そのあやちゃん のインタビューするのに、まあ読書好きな人っていうのは割とね集まりやすいんですよね、そこにいるから。すぐ声かけてインタビューに答えてくれる人はたくさん出てくると思うんですけども、本屋さんってどんな選書をするんだろうっていう話題になって、で本屋さんに行ってその直撃してきた方がおられるんですよ、その書店員さんの中に。本当の本屋さんに行って、こんなことやってるんですけどみたいな感じでね。でそれを聞いてちょっと僕もねやってみようと思って、広島にもねちょっとちっちゃなその独立系のその本屋さん、そのちょっとちっちゃめな本屋さんで、そのオーナーが独自の選書をして、本を揃えてるような本屋さんのオーナーのさんのところにね、僕も直撃しようと思ったところに、広島でですね、ミナガル店っていう倉庫をリノベしたスペースがあって、そこでミナブックフェスティバルっていうのがやるっていうのがたまたま知ったんですよ。でそこには広島の個性派の6店舗の店が、普段店に置いてある本の中から、まあ、どれぐらいかな、100冊ぐらい持ってきて、オーナー自らが手売りするというイベントで、それに合わせて、まあ、トークショーであったり読書会であったり、まあ、いろんなイベントを組み合わせてやるっていう企画があって、僕いやそこに行けばいろんな人とつながれると思ってそこに行ったんですよ。でそこで僕はその今の企画をその一人一人のオーナーさんに説明して、あやちゃんのインタビューに答えてくださいっていうふうにお願いしに行って、でねトータル6人7人の方とつながることができて、本屋さんは4人の方だったんですけれども、ちょっと後からまたちょっと紹介しようかなと思うんですけども、そのミナガル店というところで、その天のオーナーの方、谷口千春さんという方なんですけども、その方 と、一緒に、あとそのイベントを企画したブッキュキュレーターという肩書きで活動されている今田純さんっていう方で、彼はもともと東京のくるみの書店というところで働いていた方で、ここ2年ぐらい1年ぐらい前かな、広島に戻ってこられて、地域創造、ちょっと今出てこないな、まあ、広島のなんかこう地域をこう活性化するっていう法人に勤められてて、まあ、そんな感じでそのイベントにも関わられてた。で、まあ、その方であるとかね、つながって、あとは本屋さん、広島ではですね、こう結構こう全国的な本屋さんを紹介するような本にも載ってるような本屋さんで、リーデンダートという、実はねこの 広島スタジオ東海地にあるんですけども、もう東海地からすぐ、まあ、東海地住所としては東海地なんで、スタジオから5分ぐらいのところにある本屋さんなんですけども、そこの店主さんの清正光弘さん という方とつながらせてもらって、本と自由、これは横川にある、本当にちっちゃな、カフェも併設されている、古本を主に売っている本屋さんで、青山修造さんという方で、あとは本の店窓からで、彼女は本と自由で、もう働いとられて、自分でも本を、ごめんなさい、店を持たずに、ネットを中心に、本の販売をされている高橋ひろえさんで、あとは三松文庫、で、本屋、ごめんなさい、彼も、店を持たずに中古の本を売られているという方で、赤松さんで、彼は間もなく愛媛の松山でリアル店舗をオープンしようと今準備されているという方で、もう一人は本屋さんのオーナーじゃないんですけれども、読書会をなんかな、本業の傍ら、やられてて、もう100回ぐらい読書会をやられてる、リードフォーアクションのファシリテーターという肩書きで活動されている杉本彩香さん、この5人の方にね、つながらせてもらって、でね、何を企んでるかというと、その谷口千春さん、彼女もね、春さんって呼ばれてるんですけども、ダブル春さんでちょっと長いことをお話しさせていただいたんですけれども、そのミナガルデンで今後そのブックマンション、その棚を貸して、そこに個人で売りたい本を持ってきて置くっていうような、その30個ぐらいの棚を作るって言われてたと思うんですけども、まあ、そんな話をさせてもらったり、その広島ってね、実はご存知の方もおられるかもしれないんですけれども、本通りという中心街の商店街があるんですけども、そこにですね、割と大きなチェーン店というか、双葉図書というね、本屋さんが3軒実は入ってたんですよ、そこに。それがね、全部撤退してしまって、それ以外にも独立系っていうか、そういう何かな、チェーンじゃない本屋さんも2軒3軒ぐらいあったのかな、それもね、実は全部撤退してしまって、今ね、本通り界隈にある本屋さんはデパートの8階とか9階とか、その本当にビルの中の上の方まで行かないと本屋さんがないっていう事態になってしまって、結構ね、本屋さんってね、なんていうかな、こう1階にあるとすごい実は便利なんですよね。その街中でうろうろしてる時に、こう、例えばこう、僕であったら、妻と例えば買い物行った時に、こうなんかね、自分はもう買い物は別々にね、例えば行動したりとかした時に、こう自分の買い物はもう終わっちゃったんだけど、妻帰ってこないなっていう時に、じゃあ何をするかって言ったら、フラット本屋に入って、立ち読みなり、いろんな本を探したりとかできたりとか、待ち合わせでちょっと早く来ちゃったなとかね、いう時にも本屋入るって、結構こうね、便利に使わせてもらってたんだけども、今全然なくなっちゃって、だそんな意味でこう本屋がどんどんどんどん街から消えてってしまうという、危機感もその春さんと今田さん持たれてて、そういうことで、そこの場所を拠点として、これから五日市にあるんですけれども、そこを拠点にして広島のなんかな、本の未来っていうのをそこから築いていこうという話をしてもらって、さっき言ったその以前企てっていう話をしたんですけど、その時はね、コーヒーが僕すごいハマってて、今もハマってて、夢の種のコーヒー部っていうのの部長やってたりとか、いろんなところでポップアップでコーヒーを提供させていただいたりとかすることをしてるんですけれども、それもその時にもう僕コーヒーの勉強がしたくて、広島のコーヒー屋さんに直撃して、ラジオに出てくれませんかって言って、ゲストにお招きして、そのラジオでそのコーヒーの、その焙煎のことであるとか、ドリップのことであるとか、その他のことであるとかね、そのフェアトレードの話とか、いろんな話を聞かせてもらって、僕はこうそこで知識をいただいたんですけれども、 それをちょっと思い出してね、でその本の店主さんと4人ちょっとお話しさせてもらって、まあ、あやちゃんのそのね魔法のランプ本のインタビューのためにお話つながらせていただいたっていうのがあるんですけども、ちょっとねその本屋さん、その本当に個性派でそれぞれいろんなこう特徴を持たれてて、じゃあその方がどうして今そういうねそのチェーン店みたいなねところの書店員になるんじゃなくて自分がオーナーになって本を売ろうと思ったのかっていうところをお聞きしたりとか、そのこれからどういうふうにねそのまあミナカルデンで関わっていかれると思うんですけども、そのブックマンションの中にもね、そういうところでどういうふうに今後ね広島の本界隈って言ったらいいのかな、まあ書店界隈がどうなるのかなっていうところの思いとかね聞いて、そのまあそれはまあ広島のこうローカルの拠点なんだけど、僕せっかくそのクラブハウスで全国にそのさっき言ったねクッキーさんの部屋にいるその書店員さんっていうのはまあ全国に散らばってて、まあ北海道であったり千葉、神戸、大阪、九州の方いたかな、まあ、でもいろんな全国にいるの で僕はまあ広島の勝手に支部長って自分で思ってるんだけども、ちょっとそんなのをねつなぎながら、そのブックマンションにもその全国の書店員さん、クラブハウスのねその本売らない本屋さんの書店員さんが選書した本をその本売らない本屋さんの棚として置くのも楽しいかなとかね、ちょっとなんかそんな妄想がね今膨らんでて、あのまだまだねあのアイデアレベルなんで実現化するためにどうするのかっていうのはねちょっとあるんですけれども、そのそうそう、その中でねあれそのライターの方がおられて、そのつながった方の中にで、なおかつなんかいろんなねイベントの企画もされるっていう方、磯永さんっていう方だったんですけども、その方ともちょっとつながらせてもらって、何かイベントやるときにお手伝いお願いしますってちょっとね厚かましくちょっとお願いしてきたのもあって、何かこうイベントごととかねもう自分でまあ企画どんなことができるか分かんないんですけども、いうようなこうお手伝いしてくれそうな人ともつながったので、まあ、いろんな拠点でねこの広島スタジオの、スタジオの前にはこう広いロビーがあるので、まあ、ここでもいろんなイベントをねやらせていただけるっていうスペースもあるので、まあ、そんなとこも使ったりとか、いろんなところをこうちょっとねアイデアがねこうふとふつふつと出てきたので、こういろんなことをねこれからね仕掛けていきたいなというふうにね今思ってて、全然ねまとまってはいないんですけれども、でそうそうこんな企画がもっとあって面白いんじゃないっていう提案であるとか、あそんな企画があるんだったら一緒にやってみたいとかいう人がいたら、なんかこうね声かけてもらったらこういいかなと思ってて、でちょっとねちょっと話がずれちゃうんだけども、今ね僕世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本を読んでるんですけども、それに書いてあったことの中にこう自分の得意なこと、好きなこと、あとは情熱、その3つの重なってるところがこう自分のやりたいことだよっていうのがあったり、あとね同じような考え方でこう100万人に1人のこう人になろうと思うと、例えばね野球で100万人に1人になろうと思ったら大谷翔平さんとかイチローさんとかねこうやろうと思ったらもうすごい努力が必要なんだけども、100人に1人を3つ掛け合わせたらこれね 100×100×100 で100万分の1になるんですよ。なんでこの100人に1人のレベルであったらこうそこのね100万人に1人を1つのジャンルでやるに比べたらまあまあね、それに比べたら、ね、優しい努力は必要なんだけども、それに比べたらね多分できるので、組み合わせをしたいなと思ってるんですよ。その今ね本の話をしてるんですけども、今ね本とコーヒー、 相性がいいなと思ってるんで、僕読書会の時には必ずコーヒーを交えてやってるんですけども、まあ、僕がコーヒーを入れてそのコーヒーを飲んでもらいながら読書会っていうので、まあまあそれがね僕の1万分の1なのかは分かんないんですけれども、なんかそんな形でねもう一つなんか加えたら面白いなと思ってて、そのもう一つがちょっと今はまだないんだけども、こんなん組み合わせたら面白そうじゃないっていうアイデアとかね、そんなんをねちょっと皆さんいただけたらねちょっと僕頑張ってみようかなっていうふうに思ってて、こうね僕よくね最近ねSNS で僕の強みは何ですかとか、僕はの価値観ってどこに、外から見たね僕が持ってる価値観ってどこにありますかみたいなねいう質問をこう聞いたりとかすると、結構いろんなねアイデアをくれたりとか、自分気づかなかったことに気づかされたりとかするので、僕がまだ気づいてない僕が得意なことでその本とコーヒーと組み合わせたら楽しそうだよっていうことがあればねやってみようかなと思うし、自分で自覚している特徴はもう好奇心旺盛っていうところはもうそれはもう自分も認めてて、逆に言うと僕はそれしかないと思ってて、自分の行動のエネルギーは好奇心なので、その何か提案してもらったらねちょっとやってみようかなっていうふうに思うので、なんかねこうアイデアをねいただいて、なおかつ一緒に活動してもらえたらさらに嬉しいし、ちょっとなんかこう楽しくなってきて、最近ねマンボウで、マンボウとかね緊急事態宣言でこうやりたいことをなかなかできてなくて、でちょっと前までの僕のやりたかったことはこう観光だったんですよね。そのボランティア、駅前ボランティアやってて、外国人の方を駅の構内を案内したり、でそれの延長線上でランニングと観光を兼ねてこう原爆遺構巡りのランニングイベントを企画して何回かやったんだけど、ちょっとそれもね今届く、なんていうかな、こう集客もできないし、ちょっと今下火っていうか僕の中では下火になっちゃってて、まあ、そういうこともこうやりたかったんだけど、それって結構こう外から人来てもらわなきゃできなかったりとかするんだけども、今のねこの本とコーヒーは今のこのコロナの中でもできそうな気がしてて、そんなに大きな人数もないし、こうこじんまりと今いろんなイベントやってるので、こう密にもならないかなと思って、ちょっとこれはいいかなと思って、でさっき言ったねコーヒーじゃないや、コーヒーに続くその本屋業界のラジオのシリーズをね、ちょっと来月か再来月ぐらいから始めようかなと思ってるんですよ。でまあ僕週に2番組収録するので、その片一方をねその本のシリーズして半年ぐらいかけていろんな人の話を聞こうかなっていうふうに、でもう片一方はね本当に今までのパターンで、まあ、夢を語ってもらったりとか、そういうね、Believe in Myself、きっと大丈夫の、きっと大丈夫だよっていうふうに思えるようなね、こう収録をしたいなというふうに思ってて、こうね、時々ね、こうラジオ、もう僕長いからそろそろちょっと休憩しようかなっていうふうに思うことが時々あるんだけど、今ね、もうそれどころじゃないなと思ってて、こう、たくさんねこうお話聞きたいなっていう人がねこう次々に頭に浮かんじゃったんで、しばらくはねやっていこうかなっていうふうにね今は思えてるんですけどね。そんな感じでねちょっとねこうコロナでこう実は再来週名古屋にマラソン走りに行こうと思ってて、まん延防止対策かなあれが解除される予定だったんで、もう手配もいろいろして準備万端だったんだけど、今日ね収録2月28日なんですけど、今日になって再延長検討しますってなって、広島はね解除見込みなんだけど、その肝心のね走るところの名古屋がね延長見込みなので、 ちょっとね、僕の基準の中ではそういう緊急事態宣言が出ているところとかまん延防止対策が出ているところ、まあ、広島が出てたらまあ自分自粛するし、そういうところには行かないっていうふうに一応決めて行動してるんで、ちょっとね今いろいろ迷うんだけど、まあ、自分で決めた基準じゃないに従わないとやっぱ迷うんで、もうそういうふうに僕決めてたんで、まあ、これはしょうがないかな、今回は行かないっていうことだったんだろうなと思って、今日行かないってさっき決めたんですけど、ただね、それはそれで、今言ってるようなこう本に関するこうワクワクがあるので、まあまあしょうがないかなと思って、一応ねオンラインでは走れるんで、こうオンラインでシティマラソン走ったつもりで広島で走って、でその分ねちょっと本のいろんな企画をねちょっと妄想するっていうのをね時間たっぷりとって、なんかねワクワクしてるんですよね今ね。やっぱしね、なんか新しいことっていうか自分の未知な世界にこう足を踏み込む時ってなんかすごい気持ちが高揚してるし、こうなんかね楽しいなっていうふうに思えてて、あ、そうそう、またねちょっと全然関係ない話になっちゃうんですけど、セレンディピティっていう言葉をまた久しぶりに聞いて、広島スタジオのね、しおりさんのね、ラジオのタイトルの中にセレンディピティっていう言葉があるんですけれども、これは偶然の出会いとかいうような意味なんですけれども、でそのそういうタイトルの本があって、その中のその副題の中に点がつながって線になるみたいな確か言葉があったんだけども、そのねやっぱりね自分がやってる行動っていうのは最初は点なんだけども、それがねどんどんどんどんつながって点が線になって面になって、で前も一回喋ったんだけど、僕のランニング、コーヒー、観光で今回の本で、これ全部点なんだけど、実は最初はねそれがどんどんどんどんこうつながってって、またね化学反応が起きそうで、ちょっとねこうまたこれで僕1年ぐらい遊べそうだなっていうふうにね今思ってます。はい、ちょっとね今日はねそんなこうこんなお話で熱く語ってしまったんですけれども、ちょっとね次回放送から新たな年度で2022年の4月からまたねちょっといろんな発信を方法を変えながらこう全国の広島の本界隈の業界を盛り上げることにちょっと頑張ろうかなっていうふうに思ってますので、またねしばらく新しい発信をしてきますので、引き続きね Believe Oneself きっと大丈夫、よろしくお願いします。はい、今日はね取り留めのもないちょっとまとまらない30分でしたけれども、どうもお付き合いありがとうございました。それでは皆さん来週もまたお耳にかかりましょう。おやすみなさい。